通告書に従い、久保田教育長に対し大きく2点、白川市長に対して1点について一般質問をしたいと思いますので、率直なお考えをお聞かせください。まず1点目ですが、学校教育の在り方についてお伺いいたします。久保田教育長は先ほども話にありましたように、長年にわたり教育現場に携わってこられた経緯もあり、壱岐市の教育の在り方については誰よりも深い思いであると考えます。教育長に就任され、約3ヶ月が過ぎたかと思いますが、現時点で教育現場における現状と問題点、また今後の教育の在り方についてどのように考えておられるかお伺いいたします。特に学校教育の理念、学校教育環境、合併後の検証、小学校の在り方についてよろしくお願いいたします。
深見義輝の議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。久保田委員長。
6番議員、深見義輝議員のご質問にお尋ねをいたします。教育現場における現状は、ご承知のように情報過多といわれる最近の環境の中で、児童生徒にも目まぐるしくその影響を及ぼしております。本市におきましては、児童生徒の大きな問題行動の報告は受けておりませんが、学校現場ではそれぞれの発達段階に応じていくらかの問題も発生をしております。後ほど不登校やいじめ等については、もう少し第2点で詳しくお尋ねになると思いますので、そちらの方に移すとして、校長を中心に先生方が力を合わせて解決に努める体制ができていることだけは、私としては壱岐市内の小中学校の大変誇りに思うところでございます。生活指導と学習指導、それぞれ部活指導にもまた熱心に取り組んでいただく姿勢がそれぞれの学校で確立され、日々着実に実践をしていただいております。この夏休みも悪いニュースが皆さんの耳に届かなかったことは平凡に聞こえるかもしれませんが、きめ細やかな日常の取り組みがあったからこそ、その平凡さが保たれるわけでございまして、手抜きをすれば子どもたちはすぐに悪い方に走るという傾向が今の子どもを取り巻く環境だと捉えております。学校教育の理念ということで一つお話をいたしますが、学校は児童生徒が社会に出てから力強く生きていくための基礎基本になる力を身につける場だと捉えます。そういった力を身につけさせるために、授業をはじめ児童会、生徒会、クラブ活動等多くの体験を積ませることが重視されます。体験することは、子どもが主体性を持って体験することと体験させられることには少し違いがございます。いろいろな意欲を持ちながら自分で目標を持ち、調べ、友達と力を合わせながらある結果にたどり着く、そういうような体験活動を繰り返していく教育活動を、壱岐市内では小中学校で1年から中学3年までの9年間継続して積み重ねができるよう取り組んでもらえるよう、先生方の方、学校を中心に指導をしているところでございます。特に失敗をしたり気づいたことが違ったりすることも貴重な体験だということで、先生方の広い心で学校教育に当たっていただけるよう指導しているところでございます。子どもの時に体験をさせたいこと、してほしいこと、そこをしっかりわきまえて学校教育は進めることだと考えます。最近はきついことや苦しいことはさせない、そういう育て方の方にどうも走りがちな分も感じます。たくましい子どもに育てていくために、可愛い子には旅をさせろという格言のように、 学校、家庭、地域での共通理解を持ちながら進めていくことを教育の理念に私は据えているところでございます。また学校現場で子どもに直接指導をするのはやはり先生方であり教頭校長等でございます。教育委員会としてはその校長教頭を通してまた壱岐市では学校訪問指導という特徴ある指導機会を持っておりますので先生方を教科等指導員や指導主事が直接的に指導して先生方個々の授業力指導力を高める取り組みに力を入れているところでございます。学校環境につきましてのお尋ねもございましたが子どもたちがより良い体験を積んでいくための学校環境の中で大きな要素はやはり同年代の子どもの存在だと思います。より良い触れ合いのため子どもの数がやはりある程度確保されていることが望まれます。お尋ねの小学校の在り方についてとこのことは通じることもあろうかと思いますが今教育委員の方で論議をいたしていますことは適正規模の小学校子どもの数がどの程度でいいのだろうかと。壱岐市では中学校が適正規模の形で統廃合を実現し1年半を迎えております。小学校は6歳の1年生から12歳の6年生で構成をされる集団でございます。同年齢だけではなく縦割り班としての活動で育っていく面も持っています。地域とのつながり一つの学年の児童数複式学級へ移行の不安幅広い角度で子どもたちにとってより良い環境を整備することが教育委員会としての大きな仕事でございます。今壱岐市内の小学校で望ましい小学校の規模の在り方について論議をしている途中経過としてご報告申し上げますが普通学級で複式学級を含まずに6学級以上の学校になってくれることが望ましい小学校の規模ではないかと今論議を深めているところでございます。これは専科の教諭を配置することができるという複式学級を有する学校との大きな違いに視点を当てているところでございます。保護者地域の中で意見を出し合っていただいて考えをまとめていただければ仮に複式学級を有している学校が隣の学校と一緒になってもよいというご意見とまとまれば私ども委員会としては力強くお手伝いをさせていただこうと思いますしまた一方では複式学級の良さを認めておられるところはこのままでいいよという地域保護者のお考えのまとまりもあろうかと思います。それにはそれで十分幅広く対応させていただく所存でございます。中学校の合併後の検証につきましていくらかお話をさせていただきますが多くの方々のご理解とご協力により実現をできた中学校の統廃合でございます。スタートして最初の卒業生を3月に送り出しました。議員皆様方のご出席のもとに厳粛な式典として脳裏に焼き付いておられることと思います。2年目のスタートを切って半年、新しい学級づくりのまとまりが表される体育祭が雨天で昨日それぞれ4校で実施されました。キビキビとした若さあふれる姿に保護者の方もきっと安心をしていただいたことだと思っております。合併する前にはいろいろな不安を保護者も生徒も地域の方も持っておられましたが生徒たちの順応性は大人が思う以上に素晴らしく溶け込みの速さを表しておりました。生徒数の増加により友人関係が広がり部活動への希望も満たされるようになり進級時にはクラス替えも体験をしています。このようにいろいろな形で多くの生徒と交わる中で生徒は自分を肯定してくれる認めてくれるという体験を重ねて対人関係能力を鍛えていってくれているものと捉えております。一方これまでも学力調査で 県の標準ポイントを下回る教科や一部領域がございました。生徒数の増によって生じる良い意味での競争意識の表れで、全体の力の底上げを図ることも中学校教育の大きな課題だと捉えております。公立高校への全員入学という刺激の少ない外的環境の中で、やはり学力は生きていく上で必要だという認識の中で、先生方とともに中学生の力を高めるためにも精一杯取り組みたいと考えております。今後も市民の皆様のご意見をいただきながら、4中学校の充実発展を目指して市教委としても全力を傾聴しますので、ご支援をいただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
議長。
深見議員。
合併後の検証、そして小学校の在り方については、今後の一種の教育方向を左右するような状況にあると思いますので、中学校の合併の検証をもっとよく検討されてですね、今の現状の問題を把握されて、さらにこう本当に合併してよかったというような形になるような形を今後とも踏まえていただければと思います。このことについては、次回でもまた質問したいと思っております。また小学校の在り方については、児童一人一人がですね、同じ立場で同じ教育ができるような体制づくりをしていただいたというのが私の本当の気持ちです。特に地元の小学校がやっぱり副指揮になるということは非常にこう寂しいものですから、加配も含めて専科の先生を多くなどして同等な形で教育を受けられるような形にとっていただきたいと思っております。学校教育環境については後でまた質問しますから、学校教育の理念ということで再度質問したいと考えております。私も今回学校教育について少し勉強しようということで、インターネットを通じて検索をしておりました。国または文部省において現代の教育の在り方について、危機感を感じたのか、またこれは随時改定されているのか分かりませんが、教育振興費用計画が策定されていました。いつの時点で策定されたか分かりませんが、その振興基本計画の中で、ここに持っておりますけれども、我が国の教育をめぐる現状と課題という、その中で2項目ほど、子どもの学ぶ意欲や学力、体力の低下、問題行動、家庭、地域、教育力の低下などの課題が発生。もう一つは、少子高齢化、環境問題、グローバル化など、国内外の状況の急速な変化。これを踏まえて、教育の果たすべき使命を踏まえ、改正教育基本法において、新たに明記された教育の目標や理念の実現に向け、改めて、教育立国を制限し、教育を重視し、その振興に向け、社会全体で取り組むことが必要と記載されております。先ほど、教育長が言われますように、域だけではない全国的な問題が、この中に全部含まれていると感じております。また、その中で、今後10年間を通じて目指すべき教育の姿、そしてまた細かく今後5年間総合的かつ計画的に取り組むべき施策として細かく明記されています。これに基づいてだろうと思いますけども、長崎県の教育委員会においても平成20年に教育振興基本計画が策定され、平成21年から5年間どのように取り組んでいくかを具体的なアクションプランとして策定されています。 このことは私が言うまではなく、教育庁はご存知だと思いますが、基本計画では今後の5年間での重点的な取り組みとして、長崎の明日を開く人、学校、地域づくりとして7つの事項を定め取り組んでこられたと思います。まあ、その中の7つの項目を紹介いたしますと、人づくりに関しては、子どもたちの個性を生かし、能力を伸ばす教育の推進、豊かな心と志を持ってたくましく生きる力の育成、学校づくりは子どもの学びを支援する教育環境の整備、学校や先生の教育活動を応援する学校サポートの充実、地域づくりにおいては子どもを育む家庭、地域、教育の力の向上、県民の学習活動を支援する障害学習環境の整備、潤いと活力にあふれる文化、スポーツの振興、まあ、以上7項目挙げましたが、今の壱岐市の現状としてどのような形でこの目標達成に向けていられるか、その状況をお聞かせください。
小畑教育長。
議員ご指摘のように、国が平成20年の7月に、そして県が21年の3月に、教育振興基本計画というものの策定をして、広く市長教育委員会にも、そのことについて準じて取り組むようにということを示しております。本市におきましても、この国県の教育振興基本計画との整合性に配慮しながら、壱岐市教育方針というのを毎年見直しながら、照らし合わせてきております。ここに壱岐市の教育という平成24年度版がございますが、こういう毎年こういう冊子を発行しておりますが、その中に県の教育方針、それから教育目標というのがまずございまして、それに基づきまして壱岐市の教育方針と努力目標がございます。その努力目標にあたるところが、今国や県が策定をしている項目の文言の表現こそ少し違え、内容的にはほとんどそれを踏襲しているところでございます。で、この教育目標に、努力目標に準じて各課各室が具体的な1年間の施策を立てているところでございまして、今壱岐市は残念ながらまだその教育振興基本計画、例えば5カ年計画というものの策定までには至っておりませんが、早晩策定をしたいと、そのことについても考えております。検証としてはこの教育のそれぞれの計画に基づきまして、先ほど申し上げます定例の教育委員会等で各課各室から報告を受けながらその検証を進め、6月議会にも報告いたしましたように、それぞれの項目等について教育委員の方で検証をして、その評価についても妥当かどうかの問い合わせをしているところでございます。今のところ私の方は、壱岐市はこの教育方針に沿って教育が進められ、教育努力目標に準じた形で着々とその成果を進めているという具合には捉えております。まだご指摘のように十分なところはございませんが、確実に委員会事務局も学校現場も誠心誠意の努力は結構いたしております。 一般的な話になりますが、岸の中学校の教職員もほとんどが部活動のお世話をして、1学期と6時半ぐらいまではまず部活動のお世話をして、職員室を出るのがほとんど7時でございます。そういう中で子どもとの触れ合いをしながら、次の日の授業の準備をして、また何とか子どもに学力をつけよう、また子どもは部活動に先生が来てくれることを心待ちにするものですから、精一杯力を振り絞っていくという形の努力もしていますので、体を壊さないようにということも校長教頭にも話しながら、総合的な人間形成に向かって今の7つのこと、あるいは生き死の努力目標の 6点については進めていこうと考えております。ご指摘のことを受けまして、生き死教育振興基本計画の5カ年計画を少しずつ着手したいと考えております。ありがとうございます。
議長。
はい、関係に
私もですね、正直今回これを調べ、なかったら私もこの基本、振興基本計画を実際知る余地もございませんでした。正直な話、こう勉強不足の面が多々あったと思っております。ただですね、これをずっとこう読んでいますと、本当に今現代社会で起きている学校環境のこの問題が全部明記されておるわけですよね。もうすでにやはり、平成20年では国もやはり今の状況はできない、脱却してはいかないということで方針も決めて、県の方にその送り、そして各市町村でやはりそれに向けた取り組みをしなければならなかったのではないかと、こう今思えば非常にこう私も少し教育委員会として、寂しい思いをしております。でこの中でやはり2点ほど気になったことはですね、国の振興基本計画の中にですね、5カ年計画の中にやはり、基本的な考えとしては、教育に関する政策を横断的に捉え直し、その総合的な推進を図り、各施策を通じて PDCA、いわば計画実施検証見直しを常に行って、リサイクルを重視し、より効率的な、効果的な教育の実現に目指すということで、実質ここの中に謳われておるわけですよね。ですから、今教育長のお話の中にあった通り、これに準ずた形で、教育委員会としては学校にを通してある一定の、指導はされているとは分かりますけれども、やはり、指導した後のさらなる計画を立てられてですね、どこをどう変えればいいのかということをやはり論議していくべきではなかろうかと思って、今回このような質問をしてみました。でその中にですね、県の方ですけども、計画を着実に推進するために目標とする指標、主なものということで、現状、これは、おそらく21年度だったと思いますけども、それから目標費として5年間の目標費、その中ですね、後もって言いますように、スクールカウンセラーの配置、それから学校支援会議、いろんな中でこう入っているわけですよね。おそらく検討はされていると思いますけども、やはり、この計画に基づいて少しでも、学校教育がより良い教育になることを私は、少し感じたもんですから、今回質問をいたしました。で、これはおそらくまた県の方で、取りまとめられて、また市町村の方に帰ってきて市町村の方で検討されると思いますが、今県の方ではどのような形で市町村に、改善の命令が来ているのか、その辺を少しお聞きしたいと思います。
久保田教育長。
ただいまの質問の中で、スクールカウンセラーは現在、壱岐市では勝本中学校に配置をしております。学校支援会議はそれぞれの小中学校ですでに設置をされて、機能をしておるところでございます。そういったものも含めまして、この振興基本計画というのは、見直す中で、また改めての設置、充実した活動等も含めておりますので、県としても各市町で取り組みを行っております。まだ県下市町の半数はこの5カ年計画の策定までには至ってないという具合に私は捉えておりますので、壱岐市も遅れないように捉えていきたいと思います。先ほどお話しいただきました横断的に捉え直し云々という形の、そういう全国で指摘をされる面が私たち壱岐市の児童生徒の中に当てはまる分をしっかりと捉えていって、どのように足元を見た形での壱岐の中での具体的教育施策につなげればいいかということが、これから壱岐市の中で作る振興基本計画の元になるだろうと考えます。ありがとうございます。
議長、
幹事員、
早急にです。もう、5カ年計画25年度までですから、あと残り2年しかございません。早急にですね、やはり、計画を策定して、よりより環境づくり、教育環境づくりをしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは次に2点目ですが、それに基づきまして今の壱岐市における現状の問題点を含めて質問したいと思っております。安心して学べる教育環境についてですが、今の全国的な学校問題の中で、次に質問する2点が、3点が重要視されていると思います。この問題については、3月の定例会で全教育長にも質問いたしましたが、全教育長も任期を持って退任されたということで、再度質問したいと思っております。1つ目ですが、不登校です。確か5月に県他の学校でアンケート調査があったと聞いておりますが、壱岐市における不登校の現状と今後の課題、また取り組みについてお伺いいたします。2つ目はいじめについてです。これも全国的にアンケート調査が実施されたと伺っていますが、壱岐市におけるいじめに対する現状と教育長としてどのようにその結果を認識されているか、また今後の対策についてお伺いいたします。3つ目は、これも全国的に子どもたちが犠牲になる事件が多発している中、さまざまな状況による危機管理に対する児童生徒の、登下校における安全対策についてどのように考えていられるか、以上3点お伺いいたします。
小田教育長。
深見議員のご指摘のとおり、児童が安心して学ぶことができる学校の環境づくり、そういう学校教育を推進していく上で重要な3点についてのお尋ねでございました。まず不登校の現状についてお答えをいたします。昨年度の調査では、30日以上の欠席者が中学校は17人でございました。これはその前よりも6人増加をしている状況です。それでは今年度1学期の終わりの時点での調査では、一応6人という数に収まっております。家庭とのつながりが、あるいは配置されているスクールカウンセラーのカウンセリングを含めた教育相談体制の充実を図りながら、その児童生徒や保護者に対する支援を継続していっております。カウンセラーが配置されていない中学校には教育相談員というのの配置をしております。そういった教師だけの力ではなく、 子どもが少し気を許しながらいろんなことの話ができたり相談できたりする力を借りて取り組んでいるところでございます。なお小学校におきましては今年度の不登校児童は今のところゼロでございます。議員ご承知のようにこの不登校に陥る時の原因というのはいろいろその子によって違いがございます。多くはその原因が一つということはないというのが私の経験でございます。いろいろな形で学校の場所に折れない、行きたくない、そういう複合された要素が子どもたちの中にあるようでございます。ですからなかなか最初にその本当のところを話してくれるようにならないのが辛いところでございます。その気持ちを聞き出したらじゃあ不登校が解消できるかというと決してそうでもない要素も含んでおります。よって保健室にまず来る、あるいは別室で空いた先生から教科の指導を受けながらだんだん慣れるとか、そういったいろいろな策を取りながら学校の方にまずは足を向ける。そして他の子どもたちが休み時間には触れ合う中で集団の中に溶け込む居場所としていくらか感じてもらえる、先ほど申し上げました自分を肯定してもらえるような機会を少しずつ学校や地域や家庭の中に作ることでこの不登校の解消にはつながっていくものと思い、その基本姿勢でもって各職員関係の皆様方と力を合わせているところでございます。次にいじめの現状についてでございます。本市におきましても文部科学省の報道と同様に冷やかしやからかい、嫌なことを言われたり嫌なことをされたりする事案がほとんどでございます。保護者や子どもの声をもとにして早期に対応に努めて学校保護者子どもの3者でより良い解決に向けて取り組みをしているところでございます。今のところ7件の報告を受けておりますが、そのうち5件についてはより良い解消が済んでおりますが、残り1件については小1中1今まだその解消に向かって努力をしているところでございます。そういう中で大変難しいところはその集団によって少し無視をされるとか、そういうようないじめの対応の時になかなか解消の時間がかかるという状況が一つの評価として言えるかと思います。現在学校では対策マニュアル等もそれぞれ各学校で作成をしていじめの事例研修等によっていじめ対策を推進をしております。市教委としてもこれらを確実に機能させていくために壱岐市では毎月の定例校長研修会、定例の教頭研修会、そして各種教師が集まってきます研修会でもこのいじめ問題、先ほどから申し上げます学校訪問指導等においてもそのいじめの根絶に向けての指導を徹底して続けていっているところでございます。3つ目の登下校における安全対策についてでございますが、今年度は1学期から夏季休業日にかけまして各学校において通学路点検を行いました。必要箇所については学校市教委、道路管理者、警察署で合同点検を行い、これをもとに学校においては安全指導の見直しと保護者や学校支援会議の委員を含めた組織で指導の改善徹底を図っているところでございます。具体的にはカーブミラーを設置したがいい、ガードレールを設置したがいいという具体的なものも提案として受け止めています。また道路や標識等の改善が必要な箇所においては道路管理者や警察署等により優先順位をつけまして改善を図っているところです。おかげさまで今年の夏休み中は児童生徒の事故の報告はない形で終わったことはそれぞれ各地域各学校等が一定認識をしながら 取り組んでくれた成果ではないかと思っているところでございます。以上でございます。ありがとうございます。
議長。
はい、上議員。
不登校にしろ、いじめにしろ、ある程度教育委員会の方では、その度合いは、多少は差はあるんですけども、把握してあるということで、それはある程度私も安心しました。上の方まで声がいってないのではないかと思って心配しておりました。で、先ほども教育長が言いますように、不登校については、原因となる要素が幅広いということですね。発生の原因が分かりにくい、対応の度合いによっては長期化する恐れがあるということで、正直私もそういうお子さんの保護者とお会いすることもありまして、やはりですね、その悩みを持つ、本人はもとより保護者、家族、家庭自体がですね、本当にこう悲痛な気持ちでおられます。スクールカウンセラーも、配置されているとはお聞きしましたが、先ほどの県の振興計画の中にですね、人づくりの中で、子どもの心を向き合う教育体制の整備ということだけ織り込まれております。この中にはもうすでにスクールカウンセラーの計画的配置派遣も書かれておりますし、医師でも当然やられておると思いますけれども、各学校におけるですね、もしもその、専門のカウンセラーがいないならば、カウンセラーリングリーダーの育成、補助的な形になるとかなとは私こう認識するんですけど、そういった育成もやっぱり必要あるんじゃないかと思います。またその中で、もう一つは24時間電話相談窓口の設置、教育相談体制や政党指導の充実を図りますと、もう明記されているわけですよね。ですから、それに向けてですね、少しでもこう発生すれば改善して、そして設置していただきたいと思っております。次のいじめですけども、これも非常にこう難しい問題であると思いますし、全国的においてもいじめを苦にして自殺が起きたというニュースを聞きますと、本当にこう計り知れない気持ちでいっぱいです。それは私だけではなく全員がそういう気持ちだと思います。これも先ほどの問題と一緒にですね、やはりまずは発生してから解決するでなく、発生させない、少しでも発生させない努力をしていただきたいと思っております。明日も同僚議員がいじめについては質問されることになっておりますので、これについてはこのくらいで終わりたいと思っております。また登下校の安全対策についてはある程度マニュアルを作成して、学校、保護者、地域との連携性を持っていられると、先ほど答弁でも話したけれども、やはりですね、作成されたのはいいんですけども、実際にそれが活用できてない、活用されなければ、活用せんとが一番いいんですけども、実際起きた時ですね、本当にそれが活用できるのか、やっぱりその辺もですね、もう少し検討されるべきではなかろうかと思っています。特にやっぱり年度替わりの時に先生の移動等があります。で、問題が起こらねば一番いいんですけども、やはりそういう時期が一番問題も起こる可能性もありますから、早急にそういった対処をしていただければと思っておりますので、教育長のそれに対するお答えがありましたらよろしくお願いいたします。
小田教育長。
先ほどのカウンセリングのスクールカウンセラーに関わりまして、相談機関についても県の教育センターには不登校相談を受ける親子ホットラインというのが開設されています。また 母親父親広場というのが定期的に開催されたりして、臨場心理指導がグループカウンセリング等が行われていますので、まあ、大村市に岸の教育学校教育課の指導指示等も研修に行きまして、それを受けてまた市内の各先生方にその力を広めて、教師の中にもカウンセリング力を高めるという上で取り組まさせていただいておるところでございます。またこれからも努めていきたいと思います。ご指摘いただきましたいじめにつきましても、発生をさせない、発生しても早期に相談ができるという形の点、登下校につきましても調査をして終わっただけでは事故につながる余地を残しているというご指摘を受けながら、年度替わりの時には特に校長教頭を中心にその辺を徹底するように指導していきたいと思っております。ありがとうございます。
議長、
はい、各議員、
やっぱり安心して学べる教育環境は子ども保護者地域に信頼される学校を構築することがやっぱり一番ですよね。教育委員会も学校も信頼に向けて、今後とも最善の努力をされるようお願いいたします。それでは、次に市長に対して、質問いたします。これは以前にも一般質問で提案させていただきました壱岐市における農水産物、通告書には書いていませんでしたが、壱岐市のさまざまな物産品も含め、ブランド化によりさらなる価値観をつけるため、壱岐市とての、推奨品、いわばロゴマークみたいな感じですけども、の制定はできないか、お伺いいたします。
平川市長。
5番、深見議員のご質問をお答えします。安心安全の農産水産物の発信ということでございますけれども、深見議員にから昨年6月定例会一般質問におきまして、壱岐ブランド化を目指し、統一ロゴ、パッケージ等を調査研究する旨の回答を出しておりました。この内容につきましては、現時点でそれぞれの担当部署において調査研究にとどまっている状況にございます。こういった中で8月31日に開催されました壱岐産長崎つや姫初出荷式におきまして、壱岐市農協が農産物と農産加工品の知名度向上を目的としたロゴマークが発表されました。このことは非常に先進的な取り組みでございまして、壱岐産壱岐銘柄ということを当該に発信する素晴らしい取り組みであると考えておるところでございます。現在までは各団体商品ごとにブランド化を図ることを目的にロゴマークパッケージ等を作成されたところもございますけれども、壱岐といたしましては壱岐で生産漁獲されたもの、製造加工されたものが島の安心安全を届けていることを消費者が一目で判断できるような統一ロゴ、いわゆるオール壱岐ロゴマークや認証制度等を第一次産業だけでなく製造加工業においても幅広く活用できるような制度を検討していかなければならないと考えております。今後は担当部署が横断的に連携を行うとともに、この内容を各関係機関団体と意見交換を行い進めていくことが必要であると考えております。具体的には商工会、農業、農協、漁協等関係機関の方々でを含めたプロジェクトチームを立ち上げまして、中原副市長をチームリーダーとして取り組むよう指示をいたしたところでございます。
議長、ありがとうございました。少しこう前向きな形で進んでいるところ、非常に私も安心しておりました。市長も先般畜産振興のところにこう福島の方に確か行かれたと聞いておりますし、いろんな立場で壱岐市の農産物や物産品の PR もされております。 ただですね、それだけではやはり消費者の口に入るときに本当に伝わるのかとこう不安を持ってですね、やっぱパッケージのこう、まあ、いろんな商品の中のパッケージのにそこに息の息し言えば行政が安心して皆さんにお届けしますよという一つのラベルがあればですね、それはもう本当にいいことだと思います。しかしやはりそれを作るためにはある程度の一定の基準を設けてやって、その中でやらないと何もかもいいというわけにはいきませんので、ぜひともそういった方向で今後とも進められていければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。もう進んでいるようですので、もうこれ以上の質問はしません。これで私の質問を終わります。